はい、本日のワイワイガヤガヤのコーナーです。今日担当させていただくのは二豚に小学校の阿部です。よろしくお願いします。それじゃあ今日の出演者自己紹介お願いします。
はい、私、オープニングでも出演しましたけども二豚に在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢弘子です。よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは暖房器具というふうなことなんですけれども北海道なんで暖房器具この時期だと、なくてはならないものなんですけども、何か思い出みたいなのありますかね。シロさんどうですか。
はい、まあ、私が小学生ぐらいの頃っていうのは応接室というかお客さんが来るときに迎え入れる部屋、そこには実は薪ストーブだった、でもある時期からそこは石油ストーブになって、あと台所の方にうちの母がずっと仕事しながらいるのでそこにもストーブあるんですけど、そっちはずっと薪ストーブでした、だから薪ストーブっていうとね、あの匂いがね、なんとも言えなく懐かしい感じですよね。現在でも何て言うんでしょうか、かやぶきの伝統的家屋知性っていうのがありますけど、あの知性では焚き火ですけどね、あの匂いとはちょっと違うんですけどね、やっぱりきちっとしたブリキの、ブリキっていうのか鉄板っていうのか分かんないですけど、薪ストーブって熱が柔らかいんですよね。すごい暖かいしね、なんかそんなのがちょっと思い出されますね、暖房器具っていうとね、
昔はね、今みたく石油ストーブ、電気なんかもありますけども、なかったから、薪とか石炭とかね、そういうのあったと思うんですけど、ひろこさんどうですか。
いや、薪ストーブは憧れっていうか、そういう生活したいなって思いますけど、やっぱり大変だからってなかなか、仕事をしてたりしたら結構無理だから、憧れますね、いつか。
薪ストーブ使うためにはね、薪割りをしなきゃなんないんで、薪割りっていつやってたんですかね。冬場には薪ストーブ炊くんでやらないと思うんですけども、秋あたりにやってたんですかね。
そうですね、私の記憶ではやっぱり雪降る前にね、どっからかその原木っていうのかな、それを買ってきて、チェーンソーで大体30センチぐらいの長さに切ってもらって、そしてあと子供たちとか大人で島を見てはそれを巻き割りする。
まさかり
で。まさかりですね。だから本当に太いやつだったら直径15センチぐらいあるのかな。だからちょっと細いやつだと10センチぐらい。
子供の頃楽しかったですか、それ巻き割り。
まあね、こううまく当たるとね、スパッと割れるんだよ。
気持ちいいですよね。
そうそう。だから気持ちいい。だけど枝があるとかでしょ、そこがあるとね、うまく割れないんだよ、薪でやっても。
結構薪割りしました。
したっていうか、薪炊いてたからね、だから私も結構手伝って。
みんな家族全員ですか、お母さんも。
全員ってことはないな、私と兄とあと母かな。うちの父はやってないね、薪割りはね。
忙しかった。
別の仕事やってたりね、してたからね。
結構技術が必要ですよね、
そうそうそう。だから何て言うんだ、あれやっぱりね、力任せじゃダメなんだよね。
コツがある。
マサカリって結構鉄の塊だから重たいんだよね。でそれをふっとうまく振り上げて、その重さで力でやるんじゃないんだ
よ。コツが。
そう、だから力任せにやったらね、今度外れちゃってね、マサカリの刃当たんないで絵の方が当たっちゃう。
そういうこともある。
だからそうじゃなくて、こうまさかの重さを利用しながらうまく当てるっていうのは、
薪に向いた木と向かない木ありますよね。
どうなんだろうな、本当に向かないのは泥の木って言ってたね。全然火力なくて、その泥の木っていうのはなんかこう燃やした煙に対して悪魔が寄ってくるっていう、アイヌの考え方。
泥の木何なんだろう。
だから火力がないんだと思う。
なるほどね。
だからいつもは何の木を使ってるんですか、普通は。
私はそんな詳しくないけどね、やっぱり、奈良の木とかね。 結構硬い感じの木だったん
です。緻密な、
うん、だからあの火力がないのはね、白樺だね。
あ、
白樺とかあれ薪に向かないと思うよ。
あれは火つけるだけの皮を
皮
だけ、
まあ、皮で燻製をしたりするときにさ、
はいはい、
匂い付けには使うけど、うん、多分薪には向かない、
うん、
そのもちろんね、あの
岩皮だよね、
うん、
外の火をつけるときには、うん、火を起こすときには役に立つけれど、うん、そうなんですね、うん、
だからやっぱ薪としては奈良の木とかね、
奈良の木なんですね、
う
ん、
そういうのがいいみたいな、うん、
はい、
あれ炭にしてもいいんだよね、
う
ん、
奈良の
木、うん、あ、そうですよね、う
ん、やっぱり奈良、うん、緻密な濃い濃いというか、
はい、
濃い木がいいんだ、
うん、
そうですね、
うん、
石炭なんかはどう思うんですか？
そうですね、石炭も私経験ありますよ、
うん、
二豚に小学校では石炭でしたよね、
うん、はい、私も京都でしたけど、うん、石炭でしたね、小学校ね、
うん、
低学年の頃は石炭でしたね、うん、ダルマストーブです、ね、
ああなるほどね、うん、私は中学校も高校も石炭だった、
うん、
はい、僕はね、
まあ、北海道ならね、石炭
取れると産地です、
うん、
そ
うそうそう、取れてたから
そうか、
もう石炭、
ね、
京都なんかは石炭どっから持ってきた
でしょうね、知らないわ普通に全部石炭でしたね、
うん、
はい、
ダルマストーブ、自分らもね、小さい頃は石炭、あの学校は石炭ストーブだったんで、
はい、
石炭係ってい
う
のを決められると
、そうでしたね、当番の人はね、
そうですね、あの朝早く行かないと、みんなが来る前に行って石炭から石炭を運んできて、はい、そして石炭を入れて、
大変ですね、
あの油染み込んだなんか着火剤、はい、なんて言うんでしょうね、あれ、
はいはい、
あのそのまま石炭だけじゃ火つかないから、
はいはい、着火剤は昔からあったんだ、
うん、そういうのを入れて火をつけて、そして石炭、
子供がやるんですか、火つけるんですか、
やっと、ああやってたのは用務員さん、自分はそれに面白くてバンバン石油
入れるの、石炭
ね、石炭を入れ
る、面白いですよね、
入
れるの、
うん、そんなのが、
まあ私なんかはね、中学校の時の思い出あるんだけど、うん、その中学校自体の木造の建物で結構古かったんですよね、
うん、
そしたらね、そのストーブが結構でかいんだよね、
うん、
直径1メートルぐらいある、
はいはい、
高さだって50センチあるよね、
うんうんうん、
そして冬になるとさ、
うん、
その石炭の係みたいなのがいるんだよ、
うん、
でその日直みたいなのがいて、
うん、
その少し石炭補充する、
うん、
そして後ろの人は寒い寒いとか言ってさ、
うん、
で前でいたらもう灼熱地獄よ、
真っ赤になるんですよね、石炭
ひどいよあれ、うん、だから前は逆にダメよ、暑くて、だから2、3列とか4列、5列後ろだいいけど、
うん、
まあ我々36人いたから結構6列の10列じゃない、66で36だ、
うん、
だから結構一番後ろだとやっぱ寒いんだよね、
うんうんうん、
下から隙間風が来るって
言
ったら、
はいはいはい、
だから石炭ストーブあったかいっていうより熱いっていうかね、
暑いね、
でその代わりね、その熱いっていうやつを不公平になるからさ、
そうですね、
石灰するんだよ、
うんうんうん、
1週間でずらすわけ、
うんうんうん、
だから6週に1回ぐらいは暑くなるけど、
うんう
ん、6週に1回は寒くなる、
うんうん、そう
ですね、うん、まあそんなようなね、
本当にね、離れたところの子からしてみれば、
めっちゃ違う、
全然石炭の総部の恩恵受けてないから、
うん、そんなに違う、
休み時間になると石炭を
バンバン入れるんで、
くべるんですよね、
う
ん、
だから暑いとこ暑すぎる、
だから暑くなる
って、ね、本当ストーブから1メーターぐらいの人なんて暑いよ、
すごい暑い、真っ赤になるから、石炭ストーブの上に蒸発皿を
置、はい、はい、ありますね、
て、本当に石炭真っ赤に燃えてたら、蒸発皿の水なんかすぐなくなるから、
そうそうそうそう、
すぐ入れなきゃならないって、自分ら給食だった時に、うん、牛乳、瓶牛乳、
あ、はいはいはいはい、
瓶牛乳を、
うん、
あったかいホットミルクにして給食飲みたいもんだから、
は
い、
入れるわけ、
そこに入れるん
ですよ。蒸発皿のお湯の中に。
お湯の中に入れるんですよ。
湯煎するんです、
ね。そしたら、あんまり熱くなってしまう
と、はい、
ぐずぐずになりますよね、蒸発のお湯になって。そしたらね、瓶だから、
うん、
割れることがあって、割れて、 あの牛乳の割れたあの匂いがね、もう教室中に充満して、すごいことになるんですよね。
割れるまで行くんだ。
だってあれガンガン炊くからさ、上皿がもう沸騰してるっていうことでしょ。
いやひどいひどい。
沸騰してるところでこ
う水もなくなって、
うん、なくなるようにこう対流が起こるわけ。
そうそう。
お湯がぐるぐる回る、うん。そうするときっと軽いやつはもうバーッと。
割れるの。
動かされちゃうんです、うん。
それが4時間目ぐらいにこう割れて、もう一瞬にして教室中だけど。
臭い。
あの先生は。うん、我慢せって言う。
でも臭いんじゃない
？あと20分で終わるから我慢地獄でした、
ね。そんな臭いんだ。
うん、
やっぱあれ、割れてその蒸発皿の中に牛乳が、うん、混ざるとすごい匂いするんです。
すごい匂いします。
そうですか。
よく牛乳こぼして、こう、雑巾で拭いたりすると。すごい匂い。
そうだね。で、うん、焦げたような、
はい、そんな思い出が、北海道って本当にね、最近よく言われてるけど、京都なんかってあんまりストーブって家で、京都は炊くのかな、
炊きます、
東京なんかではこたつ一つ、
ね、そういうのありますね、うん、
北海道が一番冬の平均気温、家の中の平均気温
ですね。
パジャマでいます。
一番暖かいっていうね。
そうです、ね。それはありますね、確かにね。うん、ね、
意外と北海道人寒がりなのかなっていうことは、そんなふうなこともね、思うから。
今日と言ったら寒かったってよく言われる。
はい。はい。以上、冬の暖房器具について、ストーブの思い出について語ってもらいました。終わります。